御言葉をお読みします。聖書の箇所はローマ人への手紙3章9節から20節です。御言葉に聞きましょう。ではどうなのでしょう。私たちに優れているところはあるのでしょうか。全くありません。私たちがすでに指摘したように、ユダヤ人もギリシア人もすべての人が罪のもとにあるからです。次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。悟る者はいない。神を求める者はいない。すべての者が離れていき、誰も彼も無用の者となった。善を行う者はいない。誰一人いない。彼らの喉は開いた墓。彼らはその下で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒がある。彼らの口は呪いと苦味で満ちている。彼らの足は血を流すのに早く。彼らの道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。私たちは知っています。律法が言うことは皆、律法の下にある者たちに対して語られているのです。それは、すべての口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するためです。なぜなら、人は誰も律法を行うことによっては、神の前に義と認められないからです。律法を通して生じるのは、罪の意識です。説教題は、すべての人が罪のもとにある。随分と暖かくなってきました。3月もこの時期になると、卒業シーズンも始まって、先週金曜日には、東京キリスト教大学の卒業式も行われ、私たちの教会で1年実習してくれた木田智子さんも、この3月で、彼女は大学院を卒業されました。私たちの教会にもこの3月で短大、専門学校を卒業する青年たちがいます。それぞれの場所からですが、今後の歩みの祝福のためにお祈りいただけたらと思います。今日もそれぞれのご自宅から私たちは共に礼拝を捧げています。礼拝を捧げるお一人お一人の上に主の豊かな祝福がありますようにと祈ります。先週の金曜日はコロナ禍での 3.11、あの東日本大震災を覚える時となりました。そんな最中にウクライナの情勢は激しさを増し、激化の一途をたどっている知らせを日々見聞きしています。民間人や小さな子供たちがどんどんその戦火の中に巻き込まれている様子が伝えられてきます。ウクライナの平和のために私たちは祈っていますが、収まるどころかますます激化していく。あの国、あの指導者はと、誰しもが心の中であちらを指差し、こう私たちとあちらの間に、まあ、大きな線を引くような、そんな心の思いになります。あちらとこちら、激しく善と悪が論じられ、激しくこう区別がつけられていく。正直私たちの心にもそのような思いがあるし、私たちもその区別をつける その一人であると思います。しかし、このような時だからこそ、この朝与えられている御言葉に心つかまれ、また思い立ち止まらされます。九節の最後の言葉、すべての人が罪のもとにあるからです。今日の御言葉は、あちらとこちら線を引き区別する私たちに、いや、そうではない、皆同じ罪のもとにあると語りかけてきます。あの国、あの指導者、あちらと指さしていましたが、あちらとこちら私たちは同じ罪のもとにあるのだと。すべての人の間にこのことは区別がない、すべての人の間にこれは区別なく皆罪のもとにある。今日の箇所は一章十八節から続く、ローマ書の第一部の結論にあたるような箇所です。一章の十八節から異邦人の罪、ユダヤ人の罪、さまざまな罪が取り上げられ、まずすべての人は罪のもとにあるのだ。そして律法によっては人は罪から救われず、むしろ律法によって罪のもとにあるという意識が生じるのだと、パウロはそんなふうにこの第一部を締めくくっています。三章一節でユダヤ人の優れている点は何かと問い、それは大いにあるんだと答えるパウロ。それは彼ら自身、ユダヤ人自身に優れている点があるのではなくて、優れているのは神の言葉であり、その神の言葉が与えられたという点がユダヤ人にとって優れているんだという。しかし、ユダヤ人はその神の言葉を誇るのではなく、神の言葉を持つ自分たちを誇る、そういう過ちを犯した。そこで過ちを犯している上で、それが分かっている上でもう一度と、ではどうなのでしょう。私たちに優れているところはあるんでしょうか。答えは全くありません。なぜなら、ユダヤ人もギリシア人も、そればかりか、すべての人が罪のもとにあるからです。パウロの目には、こう見えているんです。すべての人は罪のもとにある。この罪という言葉は、実は単数形で記されている。ですから、それは、ああいう何か嘘をついたとか、盗んだとか、陰口を言ったとか、そういう諸々の悪行を指すものではなくて、この罪というのは、人に罪を犯させる第一の原因、唯一の原因、人に罪を犯させるそのものと言っていいんでしょうか。罪、この罪の上にあれば、人は罪を犯す、犯さないの自由がありますが、しかし、この罪のもとは、にあるということはそうではない。罪に支配され、罪の力の言いなりになっている。すべての人がこの罪のもとにある。そして、すべての人は様々な罪を犯していく。パウロの目には見えているわけです。すべての人が、この罪の力に支配されている。この罪の力のもとに捕らえられている。すべての人が罪のもとにある。パウロがこう確信を持って言えるのは、何も自分の人生経験からではなくて、彼は何よりも神の言葉である聖書が、このすべての人の姿をこう示し、見出しているから、彼は確 信を持ってこう言うのです。聖書はこう言っています。義人はいない、一人もいない。悟る者はいない。神を求める者はいない。すべての者が離れゆく。誰も彼も無用の者となった。善を行う者はいない。誰一人いない。義人はいない、一人もいない。随分と極端な言葉のようにも聞こえます。また、自分は義人とは言えなくても、でも、義人と言えるような本当に良い人のことを自分は知っていると、そんなふうに思われる方もいるでしょうか。かつて大変お世話になったあの宣教師は本当に素晴らしい人だった。かつて共に過ごしたあの兄弟姉妹、本当に皆良い人たちだった。もしかするとご近所のあの人はキリスト者よりもキリスト者らしく愛を行って生きているなんて、そんなふうにも思う方もいるかもしれません。確かに私たちはこの目で良い人、愛の人を見てきたし、知っていると思います。義人はいない、一人もいない、これは言い過ぎではないかと。しかし、歴史の教会は、聖書の言葉を引きながら、信仰の問答で、このような言葉をもう、語っている。どのような善に対しても、人というのは全く無能で、あらゆる悪に傾いているのかと問い、そうですと答えるのです。人は、どのような善、良き技に対しても全く無能で、あらゆる悪に傾いているという。私たちの目に、善人、良い人も罪のもとに本当にあるのか。こんな問いに、マルチン・ルターという人はこんな言葉で答えています。彼らが外的に良い行いをなすとも、罰の恐れから、あるいは利得とか名誉とか、その他の被造物に対する愛好からなすのであって、決して自発的に喜んでではないからである。良き行いに励んでいる人も、実はその動機というのは、隠れて悪を行っている。自分をどこかで、自分の隠れて悪を行っている自分を、どこか良いことで帳消しにするために、どこかでこれ自分の悪ってのは罰せられるんではないかとのその恐れを、自分はこういう良いことをやってるからと和らげるため、帳消しにするため、そういう動機であったり、あるいは結局のところ人からよく思われたいとか、自分のメリットのためにそれは行っている。その良い行いと言われる動機はどのようなものかというと、それは不純なのだ。とルターという人は言う。そして、もしも罰せられずに済むなら、あるいは、もしもその際、栄誉、あるいは安息に到達せぬことを知ると、彼はむしろ善を投げやりにし、そして彼らのように悪をなすのである。と。善人と言われる人も、人からよく思われないなら、自分にメリットがないなら、この、なんというか自分のやってきてしまった悪いことを、なんとか良いことで帳消しにしようとするんだけど、それができないってことが分かったら、その良き技、良き行いをやめてしまい、そして結局悪を行うだろうと。これ大変鋭いというか深いルターの人間理解です。義人はいない、一人もいない。義人というのはどういう人のことか。それは人の目からどう見られるかではなく、神の目に正しいとされる人のことです。神の目の前で どんな善行を着飾っていたとしても、もしその中身が不純であるなら、不純な動機ならば、それは見破られてしまう。自己実現、自己主張、自己満足のためではなくて、真実に神を求め、真実に神の御心を行い生きる人、まあ、それ18節にもありますけど、こう神の前で生きる、神の目にあって生きるというか、神に対する恐れのある人、それが神の目に正しいとされる義人です。そういう義人はいない。そういう義人は一人もいないと、聖書は私たち人間のことをこう見透かしていく。じゃあ私たちはどこにいるのか。すべての人は罪のもとにある。続けてこう13節から17節で、罪のもとにある人の姿を口と足との関係で語ります。これ強烈な言葉が続いています。墓、欺く、マムシの毒、呪いと苦み、血、破壊と悲惨、平和の道を知らない。口や足というのは私たちにとって日常のものです。しかし、この口と足が、これらの大変恐ろしい言葉と結びつけて語られている。彼らの喉は開いた墓だ。当時のユダヤの墓は、こう岩を掘って作る横穴式で、掘った穴に遺体を埋葬して、そして、その穴に大きな石をこう立てかけ蓋をするだけの、そういう簡単な作りでした。ですから地震などがあるとその岩が倒れてしまう。すると中の腐敗した刺繍が次から次へとこう外へと漂っていく。聖書は人の口というものもそのような腐った言葉が次々と出てくる。ある説教者は、口からは嘘が放たれ、心にもないお世辞が放たれ、さらには人を傷つけ、人を殺す、人を中傷することは本当に変幻自在で放たれるんだと言いました。口は災いのもとだと言いますけれども、それは口はこう自分に不幸を招くものでもあるんだけれども、同時にこの口は災いを撒き散らすものとも言えます。私たちもどれだけ人の口からの言葉、まあ今日ならメールや SNS とか、その人の言葉に傷を受けてきたでしょう。しかしまた同時に、気づかずにどれだけの人をその言葉で傷つけてきたか。人の言葉を受けて眠れぬ夜もあれば、実は自分の言葉で眠れぬ夜を過ごしている人もいるはずです。まあそういう言葉を私は話したことがない、話さないという人もいるでしょうか。しかし、この口で話さずとも、私たちはその心で話していることがある。人を憎む心、あんなやついなくなればいいという願う心、それは口で語らずとも心で語り、心で殺しているその人を呪っている。主なる神は私たちのその心をもご覧になっておられます。その口を、その言葉を見破っておられます。私たちの口、心にどれだけの呪いと苦みの言葉が満ちているか。そして足というのは、そういう呪いと苦みを撒き散らすこの口を、言葉を運ぶものです。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。まあもう今だったらもうウクライナの戦場を本当に思い出させるような光景です。 事実、罪のもとにある人の歩いた足跡、言った、行った先の跡、ウクライナの戦場は、まさしく罪のもとにある人の歩いた、走った、争った跡の姿です。しかしそれはまた同時に、私たちの日常において、この足に誰かの血がついていなくとも、この足を通して誰かの涙が流されたり、破壊と悲惨は見えなくても、誰かの心を行き詰まらせ、誰かの心を殺すような破壊と悲惨、そのような言葉をこの足が運んでいる。本当に不思議なことですけれども、小さい子供たちを見ていても、どうしてこんな言葉をいつどこで覚えてきたのかと驚かされることがあります。本当に驚かされたのは、うっせえうっせえうっせえわっていう歌があるんだけれども、それをこう、本当にニコニコしながら、うっせえうっせえうっせえわってこう、言うっていう、それも訳が分からず言うんじゃなくて、なんとなく分かって言ってる。それもこう、それをなんとか頑張って覚えようっていう努力した後はなく、した様子はなくてですね、もうそれがすんなりと身についてしまうっていうか、染み込んでいるっていうか、悪い言葉とか悪い言い方、悪い論理とか、人を傷つける言葉っていうのは、本当に習うことがなくても、一度聞いたりしたり、そしては自分で編み出したり、本当に私たちというのは、そういう口、足、心、人を傷つけることに何と長けてるんだろうか。じゃあ子供から大人に、大人から年配にこう成長すればするほどそれが落ち着くわけではなくて、実は毒気というのはますます強まっていったり、巧妙にさえなっていく。私たち人の目にはこの世界は美しく、私たち人の目にはあの人はとてもいい人だというふうに見えても、神の目には呪いと苦みで満ちている。破壊と悲惨の世界に見えている。神の言葉は、すべての人が罪のもとで生きているというその姿を示しています。パウロはこういう人の本当の姿を踏まえて言うんです。私たちは知っています。律法が言うことは皆、律法のもとにある者たちに対して語られているんです。すべての口が塞がれ、全世界が神の裁きに服するためです。罪のもとにある者たちに、律法が語られる。そうすると、罪のもとにある者たちは、その口が塞がれてしまう。黙り込むしかなくなる。自分がその律法に違反していることが明らかだからです。自分はそれほど悪い人間ではないと、これまで思っていたかもしれないけど、律法の言葉、聖書の言葉、神の正しい尺度から自分自身を顧みるなら、これまで善人だと思っていた自分がいかに不義を犯して、自分は罪を犯しているか。罪のもとにある人間にとって、この律法によって生じるのは、そういう罪の意識だけです。ただ、律法については、本当はもう少し丁寧に、どこかで学べたらと願っています。律法というものが、教会において、やっぱりどこか誤解されていることが、やはりあるなと思うからです。律法の形を守るだけの律法主義というものは、ある意味教会ではよく退けられています。また、しかし、律法は、これは、もう、いらないものなんだと、律法なしを、良しとする、無律法主義みたいなものもまた、誤りです。 立法主義はダメ、無立法主義もダメと、こうどんどんどんどん立法というものから私たちが離れていってしまうかもしれない。しかし立法というものは本来神が与えてくださった良いものであり、本来私たちを生かす神の教えです。けれども、人はその立法を行えなくなってしまったために、結果、人に罪の意識を生じさせるものとなってしまった。立法は本当は私たちを生かすためのものなんだけど、その立法を行えない私たちは、どうしても自分は不十分であり、不義であり、罪があるんだということを意識せざるを得なくなってしまった。立法は私たちに罪の意識を生じさせる。パウロは一章の後半から三章のここまで、繰り返し人の罪、神の裁きということを語ってきました。そしてこの手紙はよくよく思い返していただきたいのですが、ローマの教会に宛てられた。ある意味罪許された生徒たちにこれらの言葉が繰り返し語られているものです。パウロがこのローマの教会の一人一人に、罪許された生徒たちに伝えたいこと。それは、聖書が示す通り、すべての人は罪のもとにあること。そして、律法を行うことによって、罪の意識は生じさせても、救いを得させることは律法にはできないこと。罪のもとにある人の救いの手立てはどこにあるのか。それは律法を行うことにはないのだ。あなたの行いによっては救いは得られないのだと、パウロはこう断言して、ロマ書のこの第一部をこう締めくくる。罪のもとで生きる罪人は、その律法によって口が塞がれてしまいます。で、口が塞がれるということは本当に嫌なことです。しかし、塞いでいることが大切です。神の言葉である律法が罪ある私たちの口を塞ぐなら、もう言い訳はやめて口を塞いでいるべきです。御言葉が私たちに示すように、私たちの口は、足は、心は神を恐れない罪を犯している。であるなら自分は罪人なのだということを認め、口を塞ぐ。言い訳をやめて、自分の罪を認めて、口を塞いでいると、そこで初めて響いてくる。神の恵みが聞こえてくる。天から地に下られた主イエスの福音が聞こえてくる。主イエスを信じるすべての人に救いをもたらす福音が、罪人である私たちにとって、あなたにとって、良き知らせであることが響いてきます。この福音、良き知らせの響きを聞くために、私たちは口を塞ぐ。ただ口を塞ぐのではなくて、神の前で、罪人であることを認める。そんなあなたに福音が響いてきます。主イエスの良き知らせが響いてきます。その福音の響きの中で、良き知らせの中で、私たちは生きていくことができます。お祈りいたします。天の父なる神様、すべての人は罪のもとにある。あなたの言葉は真実な人の姿を示しています。かの地で 破壊と悲惨を尽くす。その口と足は、私たちと同じ口であり、同じ足でもあります。私たちのこの口と足も、どれだけの人を傷つけ、その災いを撒き散らしているでしょうか。私たちの心は、どれだけあなたを軽んじているでしょうか。どうぞ、あなたの御言葉が示す、またあなたの目に映っている私たちの姿を、私たちもまた御言葉を通して見出すことができますように。私たちの救い主であるイエス様、日ごとに罪を犯す私たちをどうぞ憐れんで、あなたの福音によって新しい命を得て生かしてください。あなたの良き知らせの響きの中で、どうぞ私たち、その福音によって生かしてください。またどうぞ、ウクライナの上に主の憐れみを、また 3.11 という今も震災の最中にある方々をも主が憐れんでください。私たちの罪からの救い主、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。